자, 지난 일요일은 한국의 제헌절이었습니다. 나라를 다스리는데 기본이 되는 헌법을 만들어서 널리 공포한 날인데요. 저희 근처의 아파트 단지가 태극기 물결인 것을 보면서 우리 애국심에 대해서도 새롭게 생각해봤습니다. 안녕하세요. 사랑해요 한국말 신고약노 編集長 고토아무토 가츠키야です.
네, 안녕하세요. 아시스탄트 나이미です.
사랑하는 예쁜 이준짠です.
この間の日曜日は韓国の政権説でした。国を治める基本となる憲法を作って広く公布した日なんですけど、うちの近所のアパート団地にかかる波のような太極旗の群れを見ながら、私たちの愛国心についても改めて考えてみました。というふうに言いました。うん、はい。ということで、7月17日っていうのが第63回のチェヨンジョル、政権説だったわけですけども、韓国では各家庭が外に太極旗、国旗を掲揚してテレビでもあちこちでチェヨンジョルにちなんだ番組や行事が行われていましたよね。
はい。
あゆみちゃんの周りのアパートとかもどうですか？
うん、立ててますよ。
国旗立ててます？
はい。
あゆみちゃんのお家は？
立ててますよ。
おお、さすが。
私はやんないんですけど、いつもお父さんが。
韓国という国は、まあ、日本にね、植民地統治されていた、そういう状態から解放されて、まあ、その後南北分断という悲劇があるわけですけど、1948年5月10日に国民が直接投票を行って、政権国会、憲法を作るための国会の議員198人を選出して、7月17日独立国家の基盤となる憲法を制定したという歴史があるんですよね。ですから、まあ、やっと自由になって、自分たちの手で憲法を作ったというね、そういう意識がはっきりしてるわけですよね。まあ、あの、憲法っていうのは何であるかっていう問題、ちょっと韓国にいるがゆえに考えさせられるっていうのがあるんですよ。というのは、自分たちの力で憲法を手にすることができたみたいな、そういう世界っていうのは日本人あんまり感じたことないじゃないですか。どうですか？あゆみちゃん。
はい。
私たちは憲法を守らなきゃならない人だと思いますか？守らせる人だと思いますか？
守らなきゃいけない人。
ああ、なるほどね。うん、まあ、あの、法律っていうのは私たち守らなきゃならないんですけど、憲法っていうのは実は法律と違って、私たちが守らせる人なわけなんですよね。どうしても私たち法律の一つとして考えちゃうんですけど、法律を作る元になる憲法っていうのは私たち国民が主権者であるので、憲法を作って国の為政者たちに守らせる。それが憲法の本来の立場なんですよ。だから、まあ、その韓国の政権説においても、そういったことが一生懸命憲法の価値みたいなことで唱えられるんですけど、韓国の憲法の第一条には、大韓民国の主権は国民にあって、すべての権力は国民から生まれるっていうね、いわゆる国民主権っていうのがあるわけですけど、ね、大韓民国憲法第一条というコメディ映画もありましたけど、まあ、いずれにしても、その映画とは関係なく、憲法の主人っていうのが、国民であるっていうことが一番最初に書かれてるわけですよ。これと同じのが実は日本国憲法にもちゃんと書かれてるわけですよ。日本国憲法の第一条っていうのは、もちろん一番最初が日本の場合は天皇という章になっているので、絡めて書いてあるわけですけど、主権の存する、日本国民の総意に基づくって言葉で、主権が国民に存在するという国民主権っていうのが日本国憲法でも第一条で明確になってるわけですよね。で、まあこういう感じで、憲法を私たちは、こういう国を作りたいという一つの支持事項として、国の執権者たち、為政者たちに渡したんだ。そういう立場であって、その憲法がちゃんと守られてるかってことを監視して、憲法違反だとかね、私たちが国を作っていく一番の要になってるんだっていう話なんですよね。
うん、
だから、まあ、日本の憲法が戦後 GHQ から渡されたような形になってしまっているので、もう一度日本国民の力で新しく憲法を作ろうという憲法改正という話が論じられるのも本来の憲法という立場で意味があることなんだろうと考えるんですけどね。
で、チェホンジョルはどうして休日じゃなくなっちゃったんでしょうか？
そうですよね。まあ、土日が休みになったがゆえに調節するために休日が減ったということらしいですけどね。
なるほど、
うん。我々はちょっとそっちの方が重要ですよね。
そうですね。
外国人だしね。はいはい。今日は韓国の政権説にちなんで憲法とは何かみたいな話を考えてみました。それでは勉強ですね。おぬれ、ハングンマイ。じゃあ、つんちゃん、復習の時間です。
はい。
韓国のどんなところがいいと思うんだい？
韓国의어떤점이마음에드니？
何よりも山がとても多いじゃない。
무엇보다도산이많잖아。
うん、とても。
아주。
はい。ですね。それから街がとても綺麗。
그리고、街が、
いえいえ。
무척 結構って。
うん、町は。
町の道みたいな。
コリ、
ま。うん。はい、ということですね。じゃあ今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。今日はつんちゃんが旅行に行く話をします。
おぉ。
プサンに行ったことあるってなんて言う。
プサンへかばっそよ。
うん、行ってみたってことだね。行ったことがあるっていうのは。
わかりません。
うん。遺跡ってなんて言うと思う。
知りません。
はい、じゃあそういう話が出てきます。じゃあ聞いてみましょう。너견주에가본적있니
아니안가봤는데
언제한번가봐
어떤곳인데
거기아주오래된유적과무덤들이참많아たくさん書いてるね。はい、じゃあどうですか。
견주に行ったことあるか。
うん、大きい声で言ってね。
一回もない。一回行け。わかんない、わかんない。何かがいっぱい。
うん。
無頓？
うん。無頓って何？
遺跡？
ちょっと違う。
あ、わかった。古墳。
それ知識から言ったんだね。
うん。うん。
キョンジュには古墳があるってことね。
知らない、そんなの。
はいはい。まあ、そういうことですよ。じゃあ、正確に韓国語で聞き取るために、もう一回聞いてみましょう。너キョンジュへ가본적있니
아니、안가봤는데
언제한번가봐
어떤곳인데
거기아주오래된유적과무덤들이참많아
もう一回
もう書けるだけ書いた
分かりません多分
じゃあ韓国であ
もう
え
もうって聞こえた
うん
현재가본적이있어
うん
한번도안가봤는데
おお、幻聴が聞こえてる
幻聴
うん、そして
한번가봐
うん
어떤곳인데
はいはい
なんとかかんとか
ん
無頓들이참많아
その前は
わかんない
全く
うん、
じゃあ1行目の一番最初の言葉と2行目の最初の方と3行目の最初の方と5行目の最初の方と
ほとんどじゃん
最初の方が聞き取れないというあと2行目がちょっとなんかが降りてきちゃってるからちょっと
何降りてくるって
慶州の先祖が降りてきてるので
慶州って何
京州じゃないの慶州のことですねそれじゃあそういったところをゆっくりバージョンで確認してみましょう너경주에가본적이있니
아니안가봤는데
언제한번가봐
어떤곳인데
거기아주오래된유적과무덤들이참많아はい、どうですか
너、견주에가본적이있니
はい。
아니、안가봤는데。
うん、大きな声で言ってね。
언제한번가봐。
はい。
어떤곳인데、
うん、
거기、오래、なんとかかんと。
意味は
わかりません。
うん、まあ、とにかく続けてみて、最後あったじゃん。
無論どり、ちゃんまな。
うん。はいはい。じゃあ、私が確認のために日本語を言いますので、あゆみちゃんが正しい発音で韓国語を言って、リスナーの皆さんはあゆみちゃんのすぐ後に続いて練習してみてください。お前、キョンジュに行ったことある？
너、キョンジュへ가본적이있니？
너、キョンジュへ가본적이있니？
うん、行ったことないけど。
아니、안가봤는데？
아니、안가봤는데？
いつか一回行ってみろよ。
언제한번가봐
언제한번가봐
どんなとこなの
어떤곳인데
어떤곳인데
そこ、とても古い遺跡とお墓が本当に多いんだ。
거기、아주오래된유적과무덤들이참많아。
거기、아주오래된유적과무덤들이참많아。
はい、ということだったんですね。はい。じゃあ、あゆみちゃん、単語もじゃ。
単語と表現ですね。の。
お前、君。
견주
これは경산북도慶州北道の견주市のことですね。神羅時代は千年の首都だったところでもありますね。
千年の首都って何？
千年間続いた首都です。
もも보다
動詞の連用形につながって何々してみるの意味ですね。
もも적
これは過去連体形について経験を表す言葉で何々したことのことにあたるんですね。
もも는데もも는데
何々だから何々だけど何々なのにですね。ぬんでがつくのは動詞とか存在詞なんですよ。存在詞というのは言ったおったですね。その場合ぬんが入ってんでの方はこれは形容詞とか指定詞、指定詞というのはいだ兄だですねの語感につくということになります。はい。
언제
いつ、いつか。
こ。
ところ、場所ですね。
こぎ。
そこ。
あじゅ。
とても。
おれ。
長く、久しくという副詞です。
おれてだ。
熟語として古いという意味になりますね。普通にその古いというのはなったという形容詞もありますけれども、おれてだ、久しくなったってことで古いという意味になりますね。
遊族。
遺跡。
無頓。
墓ですね。はい。じゃあ、対話練習ですね。リスナーの皆さんも、つんちゃんと一緒に練習してみてください。最初に、あやみちゃんからですね。
너、견주에가본적있니
아니、안가봤는데。
언제한번가봐。
어떤곳인데
거기아주오래된유족과무덤들이참많아。
어떤곳인데ね。어떤곳인데
어떤곳인데
うん。かわいらしい、おって言ってる。まあ、口をちょっと伸ばせばいいんだ。어떤곳인데はい。じゃあ、つんちゃんから。
너견주에가본적이있니
아니안가봤는데
언제한번가봐
어떤곳인데
거기아주오래된유족과무덤들이참많아
はい。じゃあ다음은뭐죠
はい。文型練習ですね。
はい。実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習ですね。最初の文型は、どこどこに行ったことあるですね。
견주에가본적이있니마이산에가본적이있니산정호수에가본적이있니
はい。마이산というのは、전라북도の마이산という山ですね。산정호수というのは、경기도の보천시にある湖のことですね。続いて、どんな何々なのですね。
어떤곳인데어떤호텔인데어떤해변인데
호텔はホテルですね。해변、これは海辺。ね。海辺と書いて、해변ですよね。はい、それではつんちゃんが練習して、それについてリスナーの皆さんも練習してみてください。
견주
견주에가본적이있니
마이산
마이산에가본적이있니
산정호수
산정호수에가본적이있니
はい。
거
어떤곳인데
호텔
어떤호텔テリンで、
平原、
おっとん平原人で、
はいということですね。それでは、韓国文化の部屋、はい、じゃあ今日も韓国文化の部屋ですけれども、秩序意識の違いについて話しているわけなんですけれども、実はね今日ちょうど日本から来てた知人を空港行きのバスに朝乗せて送り出してきたんですよ。で、まあソウルのバス停なので、まあ二人ともご存知でしょうけれども、韓国のバス停っていうのは日本と違って点じゃないんだよね。線。バス停が長いの。こっちの方からあっちの方まで。っていうのは、まあ、バスがごっちゃになってくるわけですよね。
いっぱい来る。
うん。順番にやってくるんじゃなくて、来た順にそのバス停に並んでいくから、自分が今いる位置にバスが来るとは限らなくて、走ってそのバスを捕まえなきゃなんないんだよ。これが結構日本人にはびっくりで、今日いた知り合いも、こんなのは日本にはないって言ってたんですよ。まあ、新鮮な経験なわけですよね。うん。まあ、時刻表がないっていうだけでも日本人には驚きなわけだよね。日本だとバスってのはもう時刻表がぴったりあって何分何分ってね、分刻みで指定されていて、その何分に基本的にはピタッと来るというのが日本のバスなので、その時間になったらそこの場所で待ってればよかったわけじゃないの。ところが韓国はもうバスがいつ来るかわからない。今はもちろん電光掲示板が出て何番バスが何分で着くみたいなことは表示されるからいいけど、それこそ電光掲示板のサービスがなかった頃は、来るか来ないか分からないっていう、そういう不安の中で待ってたわけ。まあ、いつか来るさ、みたいな感じで。そして来たら今度は、ちゃんと捕まえないといけない。ここに来るだろうと思ったら、あっちの方に止まった日には、 もう走っていかないとさっさと出発してしまうかもしれない、うん、腰が曲がった老人もその時にはいきなり走り出したからねそういうのがもう新鮮な経験だったんだけど、まあ、いずれにしてもそういった日本人には秩序がないように見えるような状況というのは非常に多い。それでなんで不安にならないのかこっちが不思議なぐらいなわけだけども、この間話したようにその我々が考えている社会的な秩序の上にあるもう一つ韓国人同士感じている確固たる秩序、それが何かというと家庭原理秩序だと。それゆえに保たれている社会であるということで、私たちが感じているその無秩序感とは違う秩序感を感じているんだということを話しているわけですよね。で、まあ、この間、まあ、話してきた今日は逆の話になるんですけど、我々がそういう韓国人の姿を見て、なんだ韓国人は秩序がないな、というふうに韓国社会に対して評価してしまうのと全く同じように、実は、私たち日本人が家庭ぐるみで韓国人と付き合った時に、私たちの家族の姿とか、あるいはまあ、家庭におけるその振る舞い、つまりまあ、目上の人に対する振る舞いみたいなもんでね、そういったものを通して、逆に言われる言葉っていうのが、日本人はなんて秩序がないんだ、なんて礼儀がないんだ、みたいに言われるか思われるかするという話なわけなんですよ、今日は。まあ、だからそれはお互いに誤解だって話ではあるんですけど、例えばね、韓国では、目上の人の前で鼻をかんじゃいけないっていう礼儀があるんですよ。これは結構小さい頃から子供たちに、オルンアペソコルプルジマ、目上の人の前で鼻をかんじゃいけないよって言って、失礼なこととして教える。つまり、まあ、目上の人の前で行動を慎むわけですけど、もっと大きくなると今度はタバコ吸っちゃいけないとかね、目上の人の前でタバコ吸うのは避けるとかね、まあ、そういったことも入ってくるわけだけど。
あとなんか、お酒飲むとき、上の人がいたら首を横にして飲んだりするじゃないですかね。
うん、そうですね。うん。顔を背けて、口をね、見せないようにして飲むっていうのが本来なんですよね。
は
い、
私、あれ初めて見たとき、仲悪いのかと思っちゃった。
横向くから嫌いだって。なるほどね。うん。まあ、だから、行動一つ一つに至るまで、徴用の序というものがあるんだということを表しているわけなんですけど、まあ、こういったことがよくわからない。日本人の場合は。まあ、知らないわけだけど、うん、まあ、それこそ、この間の話ですよ。孫仙人文章とせよですね。先生、先に召し上がってください。だから、当然、目上の人が先に箸をつけるのを見て自分も箸を手に取ることはできるんだけど、特にまあお客さんとかで来て、はあ、もう料理準備したら食べなさいみたいに言うと、その家のおるんというふうに言うけれども、敬意を示すべき人がまだ食べてないのに勝手に先に食べてしまったりってことがあり得るわけじゃないの。うん、まあ、そういった時に、まあ、食べなさいとは言ったかもしれないけど、普通は韓国人はそれでも食べられないのであって、お父さんが食べるのを待ってるっていうのが韓国人の姿勢なので、まあそういったところを見てびっくりしたり、あ、最近の若い人は礼儀ないと思ってたけど、あ、日本人もそうなんだな、みたいにそういうふうに理解してくれたりとか、ちょっと違う尺度で見られているという話なわけですよね。結局、小さい頃からあまりにも身についてるがゆえに、頭で考えないわけです。頭で考えたら、あ、文化の違いなんだみたいなことはわかるんだけど、まず目が反応して、五感が反応してしまう。生理的な嫌悪感みたいなのが先に立ってしまう。そこが問題なわけなんですね。例えば私が妻の両親の家で結婚したばっかりの頃、辛いものが多いから、日本人には鼻の粘膜が刺激されてズルズル出ちゃうわけですよ。だけどそれも鼻噛んじゃいけないというのは知ってたわけ。特にまた食事の席で鼻噛むとかってことを韓国人一番嫌うってことを知ってたので、みんなで仲良く食事してるときは鼻噛むの我慢してたの。そして食べ終わって、あ、美味しかったって感じでみんなその私の話もそろそろ飽きてきて、テレビ見ながら笑ってるその時に、後ろの方に行って部屋の隅で小さくなってブーッと噛んだわけですよ。そしたらそれを見つけられた妻のお母さんが何て言ったかというと、人前で大便をするようなもんだ、トイレに行って噛みなさいって言われたんですよ。びっくりしたわけ。お母さんとしては向こうが外でこんなことで誤解されてもいけないから印象付けるためにそこまで言ったんだと思うんだけど、私としてはそれはもう私は人前で大便するような人じゃないんですみたいな立場ですよ。まあ、だから、そういったことは文化の違いでもあるし、韓国人がそういうふうに感じるんだってことで、我々が注意するっていうのは、まあ必要なことではあると思うんですよ。お互いに、お互いの秩序っていうのを尊重しないと、お互いの文化っていうのがよくわからないっていう話なわけなんですよね。う
ん、日本では普通ですもんね、食事中に鼻かんだりするの。
鼻垂れてきたらどうするんですか？
拭くしかない。
拭くしかない。
あるいは本当にトイレに行ってかんできたらいいんだよ。うん。うん、
鼻噛むのは嫌なのに、カーペはいいんですか？
それはまた相当じゃない。いいですか。韓国人は、 家庭の中の秩序っていうのを中心に内を見てるわけですよ。すなわち家庭の中がまず先に綺麗にならなきゃならないということで、床もピカピカにするし、家具も立派な、もう御殿のように、それこそ王宮のようになるように綺麗にしておくわけで、社会の方はもうちょっと後から、やっていこうと思ってる。もちろんいけないんだけど、少しずつそっちも綺麗にしないとね、みたいなことなわけ。見る観点が違う。逆に我々日本人結構自分の家はほったらかしてたりするみたいなことがあり得るように、舞台が違う。
いつでも床拭いてますよ、雑巾で。そうそう。で、その雑巾も、もう手洗いでゴシゴシやって鍋に入れて煮て。
煮る洗濯機があるぐらいだから。うん、
煮る洗濯機？
そう。ぐつぐつ煮ながらぐるぐる回る。我が家でもご飯何かなと思って開けてみたら雑巾だったりするわけね。ぐつぐつ煮てるから当然お鍋だろうと思って開けたら雑巾煮てたりするんだけど、そこまでして白くすることにこだわりがあって、綺麗にすることにこだわりがあるんだけど、それは、家庭の中の話であって、だから韓国人は綺麗好きなのは間違いないんだけど、その中心意識の違い、うん、ということが、まあ、つんちゃんが言ってた、道が綺麗だと思えないっていう話の内幕なわけですけどね。はい。ということです。ね。いいね。それで、最初の方でつんちゃんはなんか言いたそうになってたじゃない。それはいいのね。
何だったの、
う
ん、
手挙げたら止まってくれるよって言いたかったんだけど。バス。タクシーみたいな。ヘイってやって。
ね、私もなんか走るのもめんどくさいからここまで来てみたいな。
つまりじゃあ前の方にいなきゃならないってことだね、うん、だから私の言いたいのは、後ろの方で待ってたり真ん中の方で待ってたらスーッと行って、うん、過ぎて止まっちゃって、
確かに、
その時はもう絶対走らなきゃならない
から、
うん、
だからあれかな、前の方に人が固ま
る。そうそう、
なるほど、コツだねそれはね、バスを逃がさないコツ。網張って待ってみたいな、そういう感じ。
魚釣り。
そうなんだよ、猫バスなんだから韓国のバスは。捕まえないと逃げてっちゃう。
でもだいぶ良くなった。
そう、今はね、
昔は本当にシューとかって言っちゃうの。
そのとおり。だからこの話は実は今は当てはまらない話なんですよ、あんまり、ね、うん、
でも早朝のバスとかすごいよ。
早いよ。
だ、早朝のバスはもうどうせ人がいないっていう見切り、う
ん、一応走りながらドア開けて、
う
ん、
そうそうそう、どうせいない
し一応開けるんだけど、そうそうそう、シューっていう、
それは規則だから。だから朝は猫バスが走ってるってことはまだね、昼間はいなくなりましたって
、はい、夜は
知らない
、はい、もう遅いと案外人いっぱいだから、ね、やっぱ早朝ですよ、
うん、早朝はまだ走ってますよと、猫バスが、はい、という韓国の話を、まあ、お互いが文化の中心が違うがゆえに誤解をしてしまうという話について今回も話してみました。それじゃあ以上で今日の勉強を終わりたいと思います。それじゃあまたお会いしましょう。
さらにへよー。